足を組まないで数値をポト。
はい、おはようございます。ヘアカットができるダイエットコーチ、カナダと申します。今日は、お盆真っ最中、夏季休暇真っ最中の僕の過ごし方お話ししようと思います。このチャンネルは年齢を理由に何かを諦める人を一人でも減らしたいをコンセプトに、現在48歳の僕がベストボディジャパンへの挑戦やボディメイク、ダイエット、食事管理などの皆様の生涯現役に役に立つ、お話をするチャンネルです。はい、ちょっとごめんなさい、息が切れてるので、これはちょっと今筋トレ直後ということで、今終わって収録をしていまして、少しまだ息が上がっている感じですね。はい、で今日は僕の今年の夏季休暇の過ごし方、何をしているかっていうお話をさせてもらおうと思うんですが、これはただでも雑談とはいえ、筋トレが継続、筋トレというかダイエットとか筋トレなかなか継続しないよっていう方は、もしかしたら多少参考になるんじゃないかなと思うので、継続できるようになるちょっとヒントというか、なる方もいるかもしれないので、よかったら最後まで聞いていただけたらなと思います。僕は今年ですね、今日今収録しているのが水曜日ですね、13日の水曜日なんですけど、11日がベストオブディジャパン名古屋大会だったんですね。ここでちょっと完敗して、今回は入賞すらできなかったっていう、レベルのこう厳しさっていうのを味わってきたところなんですけど、結果的にその11日はベストボディジャパン大会終わって、その後応援に来てくださった、会場に来てくれたちさ子さん、あやさん、つばささんと4人で食事に行きました。はい、でそこでいろいろというか、食事して楽しく過ごして終わって、さすがにこの日は時間的にもあれだったんで、もう筋トレもせずに帰って終わったんですけど、翌日からもう筋トレを実はやっているんですね。でちょっとこれはなんか別にどうし絶対やろうっていう気もなかったんですけど、なんとなくちょうど行けたの、時間が取れたのでやったんですよ。結果的にやっぱりやってる方が僕は気が楽というか、でなんかこれよくすごいストイックだねって言ってくれる方もいるんですけど、そうかもしれないんですけど、僕の中で、僕の自分のことってもう分かるじゃないですか。この50手前にもなってくると自分の長所短所と分かると思うんですよね。で僕のその特徴として、比較的継続力ってあるって思われるんですけど、僕はこう続けていると継続ができるんですよ。ちょっと意味わかんないですかね。続けていると継続って当たり前に聞こえるけど、途切れていないと継続ができるんですね。例えばこれが中途半端にというか、いい言い方をすると程よくっていうのはできないんですよ。僕は程よくやってしまうと甘えてしまうタイプなので、僕が継続ができる方法があるとしたら、もう継続、もう毎日やるしかないんですね。で言い方を変えたら、毎日できる内容をやってるっていう言い方もできると思うんですね。でこれは多分こういう性質の方っていると思うんですよ、一定数。僕みたいな性質の方いると思うんですね。こういう方はとにかく続けられるものをやった方がいいと思いますね。だから頑張りすぎて、張り切りすぎて、こう結構負荷のかかるメニュー、負荷というかダイエットだったら大変なメニューを頑張って最初から飛ばしてやってしまうと、結局それが怠け癖が途切れてしまって、一回途切れたからもういいやって感じになりがちみたいなところが、僕はあるんですよね。で逆にちゃんと自分が続けられるっていう内容であったりとか、続けられるそのペース、ペースというか状況ですね、続けやすい状況を作ってしまうと、僕は継続ができるんですよ。なんで今回の休みの使い方としては、その僕はこのお盆休みだからといってやらないふうにしてしまうと、休み中やらないってなってしまうと、その後だらけてしまう可能性がなくはないので、もうやれる時はやるっていう、ちょっと明日は弟夫婦のところに行って、姪っ子たちも含めて、うちの両親も含めてバーベキューをやるので、ちょっと多分明日は行けないかなっていう、時間的に行けないかなっていうのもあるんですけど、そういう時はね、無理にやらないんですけどね、やらないけど、時間的に行ける時はやるという、そういう僕は性質なので、続けられる、継続ができる性質、継続ができる状況を自分で作ってやってるっていう、これが僕が続けられる理由なのかなと思います。 あとはやっぱりもうもちろんこの間の11日に完敗して惨敗してきたので、まあ、その、まあ、悔しさというか、まあ、もちろん悔しいんですけど、その日はやっぱ悔しさとかなんかこう一瞬こうなんていうの気分が落ちるというか、まあ、それは落ちますよね。そうで一日一晩寝て、まあなんかどうしようかなって、どうしたら勝てるのかなっていうことを考えていくと、まあ、冷静にちょっと自分の、まあ、例えば次で言うと日本大会が11月にありますからね、もうこの日にもう日本大会って本当にレベル高いので、もうこれ、ね、本当にそんな簡単に今じゃあ日本大会で入賞できるように頑張りますなんていう軽い言葉は、まあ、言えば言えますけど、そんな簡単じゃないんですよ。本当に簡単じゃないから、今のままではまあ予選持ちは間違いないんですよね。まあ本当になんか40人ぐらい出るので、多分40人以上かもしれないですね。そのぐらい出るので、まあ、その中で10人に残るってのは相当なもんですよ。だからまあ、そんな簡単なことじゃないんですね。だからそれをでも諦めるわけではないですから、もちろんそこは入賞を目指していくんだけど、そのためにできることをじゃあ今やるっていうことで、もちろんトレーニングはやるんですが、まあ言ってもそんなね、今8月じゃないですか、8、9、10、11ってもう4ヶ月もないですから、4ヶ月切った段階で約4ヶ月ぐらいですか、やれることをじゃあまず考えたんですよね。うん、そうするとまあ僕のその、まあ、弱点というか劣っている部分もそうだけど、じゃあ強い部分というか、もしかしたら他の人よりも長けてる部分があるかなとか、まあ、いろいろ考えたんですね。で考えた結果、僕は、3つちょっとポイントになることがあるかなと思って、今思ってそのトレーニングをしてます。まず1つは、規定ポーズっていう、ね、決まったポーズがあるんですけど、これファイナルステージでやることなんですけど、みんな同じ格好するんですよ、ポーズするんですね。みんな同じポージングをして、それを審査されるっていうのがあるんですよ。でこの規定ポーズがやっぱまだまだ甘いっていうのはありますね。経験を積んでる選手と比べるとやっぱり甘い部分があるっていうのはこの間言われたんですよ。で確かに後から僕がこの間行った時に翼さんが撮ってくれた動画を見て、悪くはないと思うんですけど、僕もやっぱり上位に入った選手に比べると、あ、ちょっとなんだろうな、こうやっぱなんか違うんですよね、うん、まあ慣れとかもあるかもしれないけど、まあ、それが一つだから、これをまあ極めるっていうことは一つですよね。規定ポーズを極める。で二つ目が、まあ、やっぱりこれは筋肉の仕上がりなんですよね。で特にまあボリュームとかはやっぱ僕は結構ない方なので、まあ、そこはそうなんですけど、ただ僕でも結構細身の選手もいたんだけど、その方が結構上の方に行っていて、じゃあ何が違うかっていうと、その方は筋肉のこうカットって言って、要は切れというか線が、腹筋が例えば割れてるとかあるじゃないですか、割れてる部分の線の入り方が要はすごくシャープに入ってるというか、まあ要はこれって体脂肪率だったりとか、前日大会前のこの水分量の調整とか、まあ、水抜きまでしちゃうと健康的ではないから良くないとは言われますけど、実際、まあ、ただ現実問題そこができていて、はっきりとその線が出てる選手がやっぱり上位に行ってますね、うん、やっぱ見え方も違う、ステージ映えもするし、そこが僕ちょっと甘かったかなっていうのはあります。まあ、だから筋肉の大きさとかっていうよりもそこなのかなっていう自分の判断ですけど、そういうふうに思っていて、まあ、ここはなんか今どうこうっていうか、大会直前になってでまずやることであったりとか、うん、まあ、今からのトレーニングですよね、これをやっていこうかなって思ってます。であと3つ目が、もう一個、ですね、これはちょっと僕実はちょっとこれ僕の強みかなと思ったところ、うん、まあ、これも動画を撮ってくれたやつを見たんですけど、一部分の筋肉で僕結構他の選手よりもここはいいんじゃないかと思ってる部分があって、わかんないんですけど、これ審査員が見てどうかわかんないですけど、大胸筋のボリューム感って僕結構あると思うんですよ、このその細身の中のモデルジャパンの選手の中では悪くないと思ってるんですよ。だけどこれボリューム感があるっていうことは、逆に言ったらその絞り切れてないっていうことも、になるかもしれないですね。絞り切ってる選手はそこのボリュームが減ってる代わりにこうカットがしっかり出てるのかもしれないし、で僕は絞り切れてないから大胸筋がまだボリュームがあるっていう、でこれがいい風に出る場合と悪い風に出る場合が多分あると思うんですよ。なのでもうちょっと僕は多分絞った方が良くて、ただ絞りすぎてこの大胸筋のボリューム感がなくなってしまうのも、ちょっと僕の体のバランスが崩れるのかなっていうのがちょっとあるので、 なんかせっかくそこにボリュームがあるんだったらこれを生かしたなんかねこう仕上がりっていうのを目指してもいいのかなっていうのはちょっと思いました。まあ、この辺が僕は今自分で自己分析で思ったことですね。はい、なので今僕は昨日からそのトレーニング始めてるんですけど、ちょっとメニューを一新したんですよ。今までは、まあ、去年本当それこそ3ヶ月間のパーソナルトレーニングを受けた時、俊介さんっていう方のあのパーソナルオンラインパーソナル受けたんですけど、まあ、この時はボディメイクって、まあ、ボディメイクなんだけど、ベストボディジャパンに出るなんてことは一切思ってなかったし伝えてもなかったんですね。でそこの時に、12キロ、70キロから58キロに減ったんですけど、ダイエットしたんですよね。まあ、この時メニュー組んでもらって、で実はその後終わってから1年間のゆる伴走っていう形でメニュー作成をしてもらっていたんですよ。でこの1年間やってる間に、まあ、結局僕はベストボディジャパンに出るっていうことになったので、少しこう方向転換して、まあ、大会でちょっと上位に狙えるようなメニュー作りっていうのをまあやっていたんですが、まあ、ちょっと正直そこは俊介さん その指導の専門外だったんですよね。ちょっとコンセプトがやっぱ彼の指導は違ってご本人が言ってたので、例えばダンベルを使うようなトレーニングっていうのは、自分は専門じゃないですっていうのははっきり言ってたので、まあでもそんな中でもねこう指導っていうかメニュー作りしてくださったんですけど、で、その期間がもうちょうど終わったので、今僕は俊介さんの、これまでは俊介さんが作ってくれたメニューをちょっとアレンジした形でやっていたんですよ。まあそのただまあ痩せるっていう部分はこれで僕終わったので、これは本当にあとは完全に大会に向けてのボディメイクだったりになってくるわけだから、ちょっとメニューを一新したんですよ。もうこれは自分で作りました。自分とあとチャット GPT とか AI 使って、自分の今の体に合ったものを作ってちょっとメニュー一新しましたね、まあ、もちろん今まで使ってた懸垂マシンとかっていうのはもちろん使うし、やっていたことはやるんだけど、まあ、ダンベル部分をやっぱ強化して、でダンベルもちょっと重さが今、まあ、まだ足りるんですけど、もしかしたら足らなくなるのかなっていうのもあるんだけど、まあ、今のところまでいけるので、お店でやる、要はスポーツジムに行かずに自宅というか、僕はお店でやってますけど、そこでできる自重トレーニングプラスダンベルみたいな感じでやれるところまでちょっとやっていこうかなっていうのは今年はそういう感じで思ってます。まあ、それがもし限界来てどうしてもっていうことになったら、もしかしたら50代になってからはスポーツジムに行ってやるかもしれないですね。マシン使ってやるかもしれないけど、まあ、僕の中でやっぱできるだけ店でやりたいんですよ。自分のもう移動が僕はちょっと面倒なのと、人がたくさんいるところでやるの集中できないんですね僕は。なのでできればもう自宅で、で自宅でまあどこまで体が作れるかっていうことにも興味があって、まあそもそも僕はそんなに何て言うんですかね、まあ、ベストボディジャパンモデルジャパンっていう部分っていうのはそのみんなが思う、まあ、皆さんが思うこうボディービルダーみたいな感じではないので。まあ、僕の理想の体っていうのはそこなんですよね。ボディービルダーになりたいわけじゃないし、まあ、もちろん簡単になれないですけどね、なれないけどそうなりたいわけでもないから、僕が目指すのはもうあくまで細マッチョと言われる、世間でいう細マッチョの部類なんですよね。それで、ベストボディジャパンのモデルジャパン部門で勝てる体っていうのが僕の理想なので、はい、まあ、それはね多分いけると思うんですよ。ただまあ今そのベストボディジャパンモデルジャパン部門の選手たちが結構ボリュームが出てきて、筋肉の細身といえどなんかすごい筋肉の量が大きかったりするんですよね。そうなのでもしかしたらちょっと限界来るかもしれないけど、まあ、今のところは自宅自分のお店トレーニングでやっていこうかと思ってます。はい、まあ、とりあえずまた日本大会に向けて新メニューで頑張っていこうかなと思うので、ぜひ応援してくれたら嬉しいです。はい、最後まで聞いていただいてありがとうございます。気を散らさないで。